ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。お前ら起きてんの？本当に明けまして、まだ閉まってんじゃねえ。こっちが明かりは強いけどね、向こうがなかなか見えませんけど、まあ新しい年になって、いろんな人は抱負を持って1年をスタートしようとします。結構でも抱負って常軌のようで、夢を持つんですけど、なかなか夢が実現にならないというケースが多々ありますよ。ある有名な日本語の言葉で、風が吹けば桶屋が儲かるっていうね、そういうことわざがありますよ。風が吹けば桶屋が儲かるって、まあ、これはある意味で当てもない期待をすることの例えなんですね。まあ、風が吹くと結構埃りが立つわけですね。そうすると埃りが立つと盲人が増えるというわけですよ。盲人が増えると、盲人は三味線を弾くのでって、どうして俺三味線弾くのか分かんないんだけど、まあ、このことわざの中にはね、盲人が三味線を弾くので、結局三味線には猫の皮が必要で、そのうちに猫の皮を取っていくと猫がいなくなって、ネズミが増えて、ネズミが桶をかじるので桶屋が儲かるって、なんだよこの話みたいなね。でも風が吹くと桶屋が儲かるっていうのは、思いもせぬことが起きる、ね、その連鎖によって、全然期待とは違った方向に行っちゃうっていうんだよね。で、俺たちは夢を持つわけですよ。抱負をね。 How many of you are English speaker here? Nobody?Then I can speak Japanese, only one. Can somebody translate it for him? Or shall I translate only for him and make this message half? Do you understand a little bit? Okay, okay. まあ、英語も話すけど、日本語も私は把握するという、ハンサムな、子供を抱いている、彼が OK してくれたんで、なるべくはね、メッセージを短縮しないで、十二分に日本語で話した方がきっとこの環境では有意義じゃないのかなと思います。まあ1年始めるので抱負をみんな持つわけですよね。でこの前僕はたまたま北海道に行きましてね。で北海道に行った時に、その札幌空港、まあ、千歳空港から出てきたら、ある人がアコーディオンを弾いてたんですよね。アコーディオンを、でアメージングレイスを弾いてたんですね。で僕は僕のために彼が弾いてくれてたんですね。アフロの髪の毛でひょろっと背の高いね、僕のために弾いてくれてたらしいんですけど、なんか彼は僕を餌にして、ただ自分がパフォーマンスして人のアテンションをもらいたいという、結局俺に便乗してたやつじゃねえのかなっていう雰囲気になったわけですよ。だから喜んでいいのか、なんかこう変わったやつだなと思ったわけですよね。そして今回行った時にラジオ放送でインタビューがあって、そこでインタビューを受けるためにラジオ放送局に行ったら、その放送局の前でまたこのアコーディオンのやつが弾いてるわけですよ。アーサーさんのためにってね。でその後インタビューが終わって、彼がアーサーさん5分ください、僕の話を聞いてくださいね。Please listen to my problems というわけさ。OK って聞いたわけですよね。そしたら彼はそのどうしても約束を守ることができないと、 I cannot keep promises っていうわけさ。で、今熱中して話してると、 If I'm talking to somebody right now, I forget about the individual whom I supposed to have a meeting. この人に会うためにミーティングに行かなくちゃいけないんだけど、今ここの話に熱中しちゃって、そして盛り上がってるから、この盛り上がってる話をねストップして行っちゃうと失礼だから、でも失礼だからといってこっちが待たせるのも失礼だよってね、そういう話なわけですよね。結局いつもミーティングに遅れていく。 I always go to meeting late. What is my problem?That's not my problem, but it's your problem, but もうちょっと時間っていうものの感覚を捉えてね、 もう今出ないと電車で15分かかるね。そうすると30分ゆとり持っていかないとなっていうくらい、普通は計画性を持つと。Of course, we gotta be organized with our planning. I mean, if you have an appointment 15 minutes later, at least leave 30 minutes before, so you don't get late. I mean, at least I want to be for sure that I'm not late. Because, you know, to become late is it's being showing disrespect. ある意味で遅く行くっていうことは、その人をリスペクトしてないってことですからね。だからやっぱり約束するなら、 If you make a promise, let's try to keep that promise. Of course, we are not perfect. Sometimes we miss it out. もちろん私たちは完全完璧じゃないから、ね、間違いも起こしますよ。でも約束事は守る。神様自身が私たちを救うという約束をしてくださって、そして神が人となってこの地上に来て、33年半の生涯を歩まれ、あの十字架の上で私たちの罪のために罪なきお方が、ね、その罪の代価を支払ってくれる。これはもう旧約聖書、新約聖書、オールテスタメント、ニューテスタメント is God's promise to us. God made the promise and he put his life on the line to keep the promise. So because of his promise and the promises fulfilled, he died on the Calvary cross to pay the penalty for our sins, therefore we are saved. そういう意味では約束っていうのは、ね、生半可でするもんじゃない。守れなきゃ約束しない方がいい。 If you cannot keep a promise, don't make a promise. Of course, we are not perfect. We make mistakes. That happens. But to be respectful to the others, I think we're trying to keep the promise as much as we can. That is, how do you say, things that happens in the world with the business too. まあ、世の中でビジネスだってそういうことですよね。だから、まあ、そういう話をしたわけです。そしたら終わったら、僕を呼んでくれた芸能プロダクションの社長と社長夫人もやっぱりいつも遅れていくそうですよ。 And there's a production artist production manager, husband and wife, they tend to become late at the meetings too. So that problem is not only for him, it's for us too, they say. で、この問題は私たちの問題でもある。ご主人は3年前、今年の抱負は約束を守ること、ミーティングに遅れないでいくこと。 This year, my vision for myself is not to become late. He made the promise to himself 3 years ago, but he didn't make it. So second, last year, he made same type of vow, then he didn't make it. So third year, 3度目の正直、今年こそってやってるわけですよね。僕たちは目標を立てますよ。We make a plans, then we make applications, and we make an adjustment. 僕たちは目標を立てて実行しながら修正するというふうにやんないと目標って到達できませんよ。皆さんはどういう抱負を持って今年スタートしたんでしょう。What kind of vow you made? Or what kind of plan do you have? Because if that plan you don't sort of pursue with seriousness, there's no way it will be fulfilled. で、僕たちはそれを本気で取り組まないと、ただの夢物語になるわけですよね。僕は今日皆さんに分かち合いたい聖書の箇所があるんですね。これは僕の今年のテーマです。Today's passage that I want to share with you is this year's theme. で、後で載せてもらいますけど、そのテーマをね、僕はまず、それを見ないで皆さんに言いたいと思いますよ。I don't want to show the passage right now, but I want to say it because it's already inside of me. Not to show off to you. まあ、あなたにね、かっこつけるためにやるわけじゃなくてね、詩編の一編にこういう言葉がありますよ。Psalm chapter 1。幸いなことよ。悪者の謀りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。 まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち寄せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。詩編の一編一節から六節、この暗記力の素晴らしさ、では皆さんに見ましょう。Could you show that to on the screen? Blessed is a man that walketh not in the counsel of the wicked, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scoffers, but his delight is in the law of Jehovah, and on his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the streams of water that bringeth forth its fruits in season.Whose leaf also does not wither, and whatever he does shall prosper. The wicked, for Jehovah knoweth the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. Wicked are not so, but are like the chaff which the wind driveth away.Therefore the wicked shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For Jehovah knoweth the way of the righteous, but the way of the wicked shall perish. 日本語で出してみてくれます？悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった、その人は幸いであるってね。この聖書の言葉がなんで今年の俺の1年目 の, あのテーマになったかというとね、今年のテーマになったかというと、あのちょうどクリスマスここでやりましたよね。クリスマスはここでやった、フライデーナイトというのを僕もやってるんですけど、ちょうど12月のフライデーナイト1週目の金曜日、喉の調子がおかしかったんですね。There's an English speaking person、Do you understand Japanese?A little bit. Can you comprehend or only English? 大丈夫 ?OK。少し大丈夫 ?OK。Thank you ね。あの2つやると長くなる。今また俺もサービス精神豊富な A 型の天秤座だからさ。やっぱ新しく来た人のことをやっぱ思いやって、彼のために俺今まで英語で話してたの。その前の人には OK 取ってんだけど、この人には OK 取ってないから、OK させてくれるなら日本語でギア入れてぶっちぎりたいと思いますよ。ね、この英語と日本語って大変なんだよ。俺もアメリカ人なのか日本人なのか、キャベジンなのか人参なのか分かんなくなる。頭が麻婆豆腐状態ですよ。まあでもこれもね、ボケないためにはいいのかも分かんないけど、まあそのクリスマスの前の12月の最初の金曜日にフライデーナイトでメッセージ、喉が痛かったんですよ。あ、これ風邪かなと思ったんですね。で東横インで、その水戸橋の東横インで泊まって、次の日僕はアメリカに行って3週間バイクに乗りながら南カリフォルニアでいろんな講演会が予定されてたんです。3週間。でこれで風邪ひいてバイクに乗って風邪吹いたらこれこじれるなと思って心配したわけですね。だからすぐこの風邪をどうにか克服しないといけない、早いうちにって格好と飲んだりしたんだけど、夜中やっぱり熱っぽくなったわけですね。まあ、プライベートなお医者さんも知ってるんだけど、そのお医者さんのところに行く暇ないから松本清に行って薬局に行って風邪薬買ったわけですね。風邪薬飲んだら体が嫌だって吐き出したんですね。もう体がその薬に対して嫌だって、ね、もう嘔吐したんですね。面白いことに体ってね、ある意味で俺たち体の声を聞く、神の声を聞くってあるけど、俺たちの心の叫びの声も聞くね、ことできるんですよね。でも俺たち忙しいと心をなくす、心を滅ぼすと書いて、自分たちの叫び声まで無視するんです ね。そして自分が忙しく生きることによって、結局病気招いてしまうんですね。がんとかっていうのは生活習慣病ですからね。あなたの生活パターンがあなたに病気をもたらしている。神様が私に与えた試練が病気だというけど違うんです。それはあなたが招いた病気 病気なんです。神様が与えたんじゃないんです。あなたの悪習慣な生活があなたに病気を招くんです。そこ忘れちゃいけないよ。何でもかんでも神様がやってる。あなたの体の良き管理者になりなさいという聖書の感じ。あなたの体は神の宮なんですって言葉もあるんです。だから私たちには私たちの体を管理する責任があるわけです。今この原発で放射能がいっぱいで、お母さん、子供持ってるお母さんは結構神経尖らせてるんです。あのチェルノブイリで大きな原発の事故があって、そこに携わってたお医者さんが女性のお医者さんで、日本によく講演会に来るんです。そのロシアのその女性のところに、この原発でそのこの放射能で子供のことを心配している母親たちが来るわけです。で放射能のことを聞くんですね。でそういう放射能の数値とかそういうことを気にすることも大切だけど、あまりにも気にしすぎて、あなた自身の体にストレスによって病をもたらす方がもっと危険だって言ったんですね。皆さん、ストレスっていうのは体に、ね、病気を起こす一つのある意味で、自分の体にラジカルに働くものなんですよね。まあ結局薬飲んだら体が反発したわけですね。だから俺は薬やめようと、体薬欲しがってない。 My body resists taking medicine, so therefore I need to listen to my body and I'm not going to take a medicine. God gave me this body and if I am taking care should be healthy so thatMy body will recuperate on its own if I take my body a rest and drink water and eat good food. I'm in a plane. 一周この飛行機に乗ったらずっともう寝ちゃったわけですね。そしてロサンゼルスに着いた。でロサンゼルスに着いて、友達の家に泊まったの。丸山という IT 関係の社長さんで、でその社長さんは僕にハーレーをプレゼントしてくれたいい人で、結構僕にはスポンサーがいっぱいところどころにいましてね。で豪邸に住んでるわけですよ。で頭が痛い、熱っぽい。でちょうど今から3年ぐらい前、ハーレーにまたがってグランドキャニオン、そしてザイオンナショナルパークというところバイクでツアーしながら日本人のビジネスマン連れて、神が作った自然界を見せてあげようというツアーを組んだことがあった。その時に日本で元白バイの警察官で、その警察官を辞めて今は日本でコーヒー館長を発売している。館長っていうのはね、あの道場の館長じゃないよ、このお尻の館長ですよ、ね、あのその詰まった大便を出すための館長。言ってること分かる、ね、なかなか牧師館長の話教会ではしないからね、俺はするから、ね、でそいつはコーヒー館長を日本で発売してるの、コーヒーエネマ。でこのコーヒーエネマってなかなか聞いたことないんだけど、体ってのはやっぱりディトックスする必要がある部分があるんだよね。で腸なんかで便秘になる人っていうのは腸の中の善玉菌より悪玉菌の方が働いてるわけですよ。で人間の体っていうのは悪玉菌、善玉菌、中間菌っていうのがあるんだよね。中間菌っていうのは善玉菌に影響されれば、中間菌がまさに抗酸化する酵素を生み出すんです。人間の体って実は酵素でできてるんですね。この神様が与えてるんですね。酵素というのは何かというと、生物が生きるために行うあらゆる、ね、ありとあらゆるその行動を可能にするものなんですね。だから生物が生きるために行うありとあらゆるその行為を可能にするものが酵素なんですね。だから酵素がなくなるということは俺たちはいなくなるということなんですね。酵素が死ぬって、全部酵素が死ぬということは私たちは死ぬということなんです。酵素というのは生命の源なんですね。体の中に5000以上の酵素があるんですね。全て違う役割するんですね。神様そのように作ってるんですよね。しかも お腹の中だけで、ね、この腸の中で3000以上の酵素を作り出すんですね、体ってのは。で、私たちは何か食べると3億から、ね、3000億から4000億のばい菌が入るっていうんですね。でもお腹の中には100兆個の細菌があるんですね。これ神様が作ってるんですね。その100兆個の細菌、悪い菌もあればいい菌もあるけど、それが3000億4000億のばい菌をやっつけるんですね。だから俺らは病気にならないんですね。皆さん、もう菌っていうのはありとあらゆるところに飛んでるんですよね。そして自分たちの体のこの酵素が私たちの細胞を活性化するんですね。細胞というのは60兆個あるんですね。60兆個の細胞がある。それが毎日、またあるいは長い時間をかけて交代交代に再生されていってるんですね。その細胞が活性化し生きていくためには酵素が不可欠なんですね。オーギャニックな自然の食べ物の中に、神様が天と地を作り、この自然界を作った時に、自然のオーギャニックな農薬を使わない食べ物っていうのはすごい酵素があるんですね。そういうものを食べていると、自分たちの体もその酵素によってまた新たな命みなぎる酵素、自分たちの体を健康体にする酵素を生み出すんですね。だから酵素というのは英語ではエンザイムっていうんですよね。神様、このエンザイム、そしてあるお医者さん、新谷ドクターっていう人が100万以上のセールスを出した本、病気にならない秘訣っていう本を書きました。で、彼は腸のスペシャリストで、ポリープを切り落とす、そういう腸の中に入れて切り落とす、そういうものを唯一世界で初めて開発した人なんですよね。で、彼は自分のセオリーでは、このミラクルエンザイムというのが、そのエンザイムを5000以上のエンザイムにしていく、もう源のエンザイムというものがあって、そしてみんなそれが与えられて、結局人間の寿命が、ね、70年80年で終わってしまうように、人間の体の中にあるその酵素もある程度のリミテーションがあると、その一生の中で。でもそれを、悪いものを食べてれば、当然体の中でいい酵素が働く、それを使っていっちゃうわけですね。悪い酵素をやっつけるために、また戦うために。だから何を食べるかっていうのは大切なことなんだってことを言ってるわけですね。結局自分が平気でポンポン口に入れるもの、どういうものなのか、自分のためになるのかっていうことを俺たちあまり考えないんですね。見栄えが美しければこれはいいんだと、味がうまければいいんだ。でも今は商売で栄養のないものも味付けて売れるんですね。見栄えよくすることができるんですね。アダムとエバは見栄えのいい、もちろんこれはまさに酵素満ち溢れている身だから美しいわけですよね。まず人間って視覚で影響されるんですよね。だから見て好ましい、取って食べたいと思って取って食べたってね、その誘惑の話が出てきますけど、やはり人間って目でまず見てね、そして食べたくなったり味わって、この味覚聴覚っていうものにいかに影響を与えるかって、食品会社だって半端じゃないね。この関西は薄味、そして京都も薄味、九州は醤油は濃い味ってね、やっぱりこの辛さとかしょっぱさで人はある地方では食べないんですよね。だからそういう部分をちゃんと知ってて開発する。しかし案外見せかけはいいけど体に良くないものって結構いっぱいあるんですね。でも世の中の常識の中で私たちは生きていて、薬だって結局その人の病気を集中してやっつけるための薬ですけど、必ずサイドアフェクト、ね、他のものにも影響を与えるんですね。例えばがんでその 放射線を結構浴びるとそこを集中してやりますけど他のところもなるわけですね。まあ、このゲルソンっていう人は自然療法を用いるんですね。で自然療法を用いるどういうことをするかというと、もうがんの末期患者でもうあなたは3ヶ月余命ですとかね、もう私たちは施しどうにもできませんという人たちがね、まだ生きたい、何か生きる方法があるんだろう。メキシコなんかにはメイオクリニックって言ってね、そこではゲルソン療法をするわけですよ。もうケルプとかセロリとかほうれん草とか人参とかレモンとかまたオレンジとかもういろんなそういう有機栽培したジュースを飲んで、そしてコーヒーエネマでその肝腸をきれいにするんですね。肝腸で腸の中を、でこのコーヒーエネマというのは横たわって足を90度に折りながら膵臓と肝臓にコーヒーが刺激を与え血流を良くするわけですよね。そして中の汚いものをディトックスし血流を良くし、そしてそういう自然療法をやってる人は肉とか一切食べないでただ栄養のある酵素満ち溢れたジュースを飲むんですね。それでがんが治って生還したというケースがいっぱいあるわけですよ。でも医療関係はそれをボロクソに言うんですね。なぜかというと彼らは薬に反対ですから。医療は薬で金儲けて知ってますから、お医者さんは薬をどんどん提供して儲けるわけですよね。ですからもうそういう世の中だから、その薬を飲むとまた体にそれが良くないということで、結局ゲルソンさんたちは自然療法してもろバッシング受けてるわけですよね。まあ、このコーヒー肝腸というのを始めたのはその世界第二次大戦で病気になるそういう兵士がいっぱいいて、薬はない、お金はない、しかしみんなコーヒー飲むと元気に出るんで、このゲルソンさんはコーヒーを温めてある程度の温度にしてお水と混ぜて肝腸してその腸内をきれいに すると体の免疫力が上がるんじゃないかって試したらどんどんどんどん元気になっていったんですね。それでコーヒーエネマというのをずっと語ってるわけです。それをこの白バイの運転手が日本の警察官辞めて日本でコーヒー館長を販売してるんですね。それを瓶に入れてきれいにおしゃれにしてるわけですね。そいつがアメリカに来た時洗礼受けたいって俺コロラド川で洗礼授けたんですね。でお前何やってんだってコーヒー館長売ってる、コーヒー館長、コーヒーは口に入れるもんでケツの穴に入れるもんじゃないって俺言ったんですよね。そしたら彼がサンプルを丸山に送って俺に送ってきたんですよ。そのホース見たらあまりにも太くて、俺の肛門にこれ入れるのって、これはね拷問だよって、肛門が拷問だって、冗談じゃないってバカって言ってる俺もう全部ここだけの話捨てたんですよ。こんなのやってる場合じゃない、トレーニングしていいもの食いやいいんだみたいなね、俺はもうしょっちゅう快便だから大丈夫だって思った。しかし今回体がズタズタになった。で行ったら丸山は IT 関係の社長さんで何でも開発する好奇心強いやつだから、そいつそれやってハマったんですよね。で毎日やってたんですそいつ。そしてジュース機まで買ってジュースまで作って手間かかるんですよ。でも運動は全然しないけど健康方法はエネマとジュース飲んでるわけですよね。で俺がグタグタでやってきたんですね。そしたら俺のベッドルームにやつコーヒーとホース持ってきて、アーサー先生これやったらって、やめてくれよってさ。でもさそこではもうね俺薬取らないって決めちゃったから、薬取らないで治したいと思ったんですね。そして健康な体で回復したいと思ったの。しかし薬取らないと不安になるわけですよ。本当に治るのかなってね、思ったより治っていかないとね。しかし人間って救われたいと思った時に救いが意味があるんですよ。どんなに救われるって言ったってその人が救い求めてなきゃ意味ないんですよ。病気も同じなんですよ。俺はあの時良くなりたいと思ってたからね、3年前 コーヒーは飲むものでケツに入れるもんじゃないって言いながらやってみようかなみたいなさ。ほんで俺トイレに行って、そして1リットルのコーヒーをバッグに入れてホースに流してバセリみたいにケツの穴に入れて、そしたらシュワーって1リットルブーンって入りましたよ。ほうほう入ったのはいいけど、なんかこうよだれが垂れるとそれを15分間ホールドしなくちゃいけないんですよ、ね、そしたら彼、アーサー15分何もすることないでしょ、牧師だから聖書読んだらってお前に言われたくねえよって聖書くれたんですよ。でも何もすることないから15分間開いた箇所が今日の詩編の一編だった。だから暗記しちゃったんですよ。でもその15分間それを読みながら、ね、横たわりながら体の健康のためにってやったん。15分経ったらね、もうトイレに我慢できなくなっていった。ブワッ、こんなのが俺の中にあるのってぐらいいろんなものが出てきたんですよ、ね、でそれを俺は毎日やったの3週間。そしたらさ、1回目やった時もう頭が痛くてゲーゲー入って全然よくなんねえじゃねえかみたいな。でもう空気しなかったんだけど、ああさ俺と一緒に来いってことでマザーズマーケットっていうヘルスマーケット、オーガニックな野菜とかジュースとかレストランに連れて行かれた。そしてこのオーガニックジュースをオーダーして、もう頭ガンガンこんなの飲めないよってグイグイって飲んだら、瞬間的に頭に痛くてシュワー飛んだんですよ。アスピリン取って頭痛が飛んだ時と同じように、しかし悪いものを入れる、薬入れんじゃなくてナチュラルなものが、ね、体に流れたら頭痛や頭痛って吹っ飛ぶんだなってのが分かった。で体が朝ありがとうハレルーヤーっていう感じだったんですね。もうビビビビビンバーンみたいな、あのポパイがパンパカパーンみたいな感じでビビビビン元気になっちゃったわけですよ、すげえ。そしたらもう毛穴がパーンと開いてるのに、ケツの穴もパーンと開いてるのに、なんかもう風通しがヒューンみたいな感じで、ほーみたいな、なんかすげえ元気になったの、ね、やっぱりね、人間の体ってやっぱりいいものを入れたらね、いい反応するんですよ。だからあなたは何を食べてるかであなた自身を作るっていうんです。だから食べるものがあなたを作るんです。まあ、1月早々、ね、アーサーダイエットの話になったと、ね、でもね、俺たちが神様のために、ね、本当に祝福を与えるものに なりたければ、私たち自身が神の祝福を、ね、全ての面において味わうことって幸せになれる大切な秘訣だと思います。俺たちは病気になったら神が与えた試練って言うけど、そうじゃないんです。あなたが招いた試練なんです。あなたの生活習慣があなたにその病をもたらしたことを自覚する必要がある部分もあるんです、ね、そういう意味では俺たちはあまりにも無知です。俺たちはあまりにも知らないものがいっぱいあります。パラケルシスという人は、何も知らないものは何も愛せない、何もできないものは何も理解できない、何も理解できないものは生きている価値がない、だが理解できるものは愛し気づき見る、あるものにより多くの知識が備わっていればそれだけ愛は大きくなる、すべての果実がイチゴの時期に実ると思っているものはブドウについて何一つ知らないものだ。イチゴについて知ってるから、ブドウについて、イチゴについて知ってると思うから全ての果実のことを知ってると思うな。ブドウについて知らないだろう。知れば知るほど知らないものがいっぱいあるんだと。俺はこの本読んで、自分の体の中に3000億4000億のバイ菌があっという間に入って、お腹の中のその細菌が100兆個あって戦ってくれる、これは神様が与えてくれてるもんですよ、ね、そして体を健康的にすればそれだけ抵抗力がつく、薬に依存するんじゃなくて神様が与えてくれたものを大切にしていけば、もちろん体のディトックスも大切ですけど、ね、 聖書は心のディトックスを語っているわけですよ。この詩篇、幸いな人よで本来は始まるんです。 Blessed is the man で始まるんです。幸いなことよ。聖書の言う詩篇の一編の一番最初の幸いなことよってどういう意味があるんだ。今年私たちが目指すもの、金を儲けるね、ある人は有名になるとか仕事で成功する、でもそれよりもっと大切なのは神に作られた人間として神が与えてくださっている祝福を満喫して幸いな 人になること、これこそが俺たちにとって一番大切な目標ですよ。幸いな人、幸いな人というのはね、繁栄する人っていうんです。幸いな人というのは霊的祝福を受けた人のことを言うんです。幸いな人になりたければ霊的祝福を得、そして繁栄する、神の祝福を受け祝福を人々に分かち合う、そういう人になる、ね、どうして語っているジーザスは素晴らしいんだけど語っているやつがダサいんだと、ね、結局体のケアもしない、そういう人は心のケアもあまりしない、そして神は愛ですよと言うんだけど、あんたの愛信じてあんたみたいになるならなりたくないわってね、答えは虎の巻のように人に言えるけど、その答えの広い深い高い意味をあなたは本当に把握してんのか。まだ一般的な医療関係のドクターの方がはるかに神の神秘の世界を知っていて、彼らは神様ってすごい、これは神業だと。しかし教会にいるクリスチャンたちは定番の答えは言えるけど、その答えの広さ深さ高さははるかに一般的な学問を勉強している人たちの方がはるかに分かってる、ね、これって違うだろうって。幸いな人、そういえばこのマタイの5章にもありますよ。幸いな人よ、心の貧しい人は幸いです、神の国はその人のものだからです。悲しむ人は幸いです、その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです、その人は血を相続するからです。憐れみ深い者は幸いです、その人は憐れみを受けるからです。義に飢え渇く者は幸いです、神の国はその人のものだからです、その人は満たされます。心の清いものは幸いです、その人は神の子と呼ばれるからです。平和を実現するものは幸いです、その人は神の子と呼ばれるからです。義のために迫害されるものは幸いです、神の国はその人のものだからです。私の名の上に迫害され身の覚えのないことで悪口雑言言われたりするとき、あなた方は喜びなさい、大いに喜びなさい、天の報いは大きいのだから、あなた方より前の預言者たちも同じような目にあったからですと。だから今年私たちは神の幸いな人になりたい。それは神の霊的祝福を体に受け、まさに魂の酵素を受けて、魂が健康になり、病は気からとあるけど、気持ちが健康になったら知恵と力を与えられ、それが私たちの生活にね、様々な影響を与えていく結果になるわけですね。悪いけど日本語でまた出してくれる？幸いな人への詩篇の一編出る？サム1、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。幸いな人ってどういう人かって言ったら、まず悪者の計りごとに歩まず、ここに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ、ここに歩く、立つ、座るって出てきますよ。俺たちは今年歩くんです、立つんです、座るんです、生活するために。でも大切なのは悪者の計りごとに歩まないことが 幸いな人になっていく大切なある意味で要素ですよって言ってるんですよ。だから気をつけな、今年悪者の計りごとに歩むこと。なぜならば聖書は私たちはの敵はもろもろの悪霊だと、そしてその影響を及ぼしている世の中の価値観だと、そして私たちの弱い自我だと、この3つに働いて私たちを主の道より、この悪者の計りごとっていうのは悪者の企てですよ、悪者の思惑ですよ、悪者の計画を言うんですよ。あなたが計画を立てない、企て立てないと誰かがあなたのために立てますよ。そして悪賢い人っていうのは、僕はヤクザを構成する働きしてますけど、ヤクザというのはしたたかなんですよ。いかにその人の懐の中にある金を自分のものにするかって半端じゃない知恵を持ってるんです。これを悪知恵というんです。良い知恵を働かさない人は悪知恵に必ず負けますよ。ねえ、人間の体に善玉菌、悪玉菌、中間菌があって、善と悪じゃなきゃ中間菌ですよ。でも中間菌は悪玉菌に影響されたら悪玉と同じような働きをして毒素をばらまくんですよ。でも善玉菌に影響されたらそれこそ、ね、健康的な酵素を生み出すんですよ。命を与えるんです。俺たちがどっち側に心を置いてるかによってどちらかの影響を受けるということですよ。でこれは必ず影響するものが、俺たちの体でさえ戦いがあるなら日々の生活で必ずあるんです。いやもうすでにあるでしょう。気をつけろよ、悪者の企てに、悪者の計画に、ね、この悪者の計りごと、罪人の道、あざける者の座、罪人の道とか悪者、あざける者っていうのはみんな神から背を向けて生きている人のことを言います。それは幸いな人じゃない生き方をしている人です。ある意味で愚かな生き方をしている人たちです。そういう人たちは旅は道連れで、一緒にそういう仲間になってほしいんです。でそういう仲間にしようと無意識的に女性にはある母性本能を働かせて自分の方に引きつけようとしたり、そういう誘惑って満ち溢れてるんです。で俺たちは心豊かにしてないと影響必ずされるんです。まあきっと今年1年される方が多いでしょうと僕は断言します。悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立つ、ね、罪人の道においでと立つやつがいるわけですよ。あざける者、これはあざ笑う人ですよ。イエス様のことをいろんなパリサイ人はあざ笑ったですよ。十字架につけられた時みんな兵士もあざ笑ったですよ。あざ笑うというのは笑い者にするということです。そういう座にお前も一緒に座って悪口言おうよということです。ネガティブなやつといるとネガティブになるんです。そういうところで一緒にそういう話をする人間にしようとするんです。この1月俺が以前導いたヤクザのやつが電話してきて、今何してるのか分かんない、先生のおかげで今の僕がありますって最初は謙虚だわけです。そのうちに先生の YouTube 見たら、なんで先生は聖書の話してないんですか、お前な、俺は御言葉のアーティストなんだと、ギリシャ人にはギリシャ人、ユダヤ人にはユダヤ人、ワンパターンじゃないんだとね、俺は人とかその場所呼ばれたところで講演してくれって言ったら布教活動はやらない、講演者としてテーマで話す、御言葉の剣を抜かずにして御言葉の本質を現代用語で切り込む、それが俺なんだってね、かっちょよく言えばね。でもそういうやつってキリスト教に染まってキリスト教のもうアヘンをもらわないとね、この落ち着かない人なんです。神の愛、罪、救いをしょっちゅう聞いてないと。でもそれが分かってるのかというと、もうその神学が頭に入ってそれを言わないとメッセージ聞いたように思わない。だからキリスト教の人たちって狭いんですよ。俺が好きなスティングというロックンローラーがね、 I don't have a problem with God, I have a problem with religion って言うんです。 スティングは俺は神に対しては何の疑問視もない存在を認めてる、ただ宗教の存在を俺は疑う。アーティストはそうですよ、普遍を表現する人ですから、ね、宗教となると戦争になり組織になり、それが商売になってしまう傾向もあるし、そしてお互いを裁き合って人を殺し合ってしまう結果にもなる神を愛と言いながら、ね、そういう意味では宗教を俺はやってませんよ。俺はキリスト教をやってないですよ。キリストを追求してキリストを表現してるだけですよ。そしてそのキリスト俺の中に生きてるって確信がありますよ。使徒行伝の17章の言葉の中にね、こういう言葉がありますよ。確か7節か8節か分かりませんけどね、その言葉はこうですよ。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。神は私たちの中に生き動き働いているのですと。この聖書の箇所を俺初めてもらったのは首の骨を折って病院で入院している時ですよ。ある女の子が花束とカードを俺に持ってきてくれて、彼女が帰った後開いたらそれが書いてあった。確かに私たちは神から、私たち一人一人は神から遠く離れてはいません。神は私たちから遠く離れてない。私たちは神の中に生き動き存在している。神様はいつも俺らのそばにいる。決して私はお前を孤児としない、一人にしない。私はインマニエルなる神、神我らと共におられます。たとえお前の兄弟姉妹夫妻がお前を見捨てても、私は決してお前を捨てない。神の臨在は今あるんです。あなたが一人ぼっちの時一人じゃないんです。あなたが泣いてる時あなたが一人が泣いてんじゃない、ジーザスが一緒に泣いてくれてるんです。あなたが傷つき誰も自分のことを思ってくれないと思ってるかもわかんないけど、ジーザスはそこで俺はお前の友だよってあなたをハグして抱きしめてくれてるのに、それに気づかないんです。神の臨在というものを意識することです。神はいつもあなたと共にいるんです。それを考えてないだけです。意識してないからそう思わないんです。意識改革が必要なのかもしれません。神は決してあなたを見捨てないんです。いつもそばにいるんです。一生懸命祈るとか一生懸命伝道するとか一生懸命聖書を読むから神がいてくれるんじゃないんです。そんなことを一切しなくてもいるんです。ただいると理解するのは聖書を読んだら理解できるんです。ですから宗教というのを自分の力で神様を喜ばせようって、神なんか喜ばせることできないんです。俺たちは神を悲しませる人間なんです。そして神に背く人間なんです。そういう俺らを神は救うためにわざわざ人となってジーザスとなってこの地上に来てくれて、33年半の生涯を歩んで十字架で貼り付けになった俺らのためにジーザスが犠牲になってくれたんです。ヤクザでいう任侠道、弱気を助け強気をくじく、まさに任侠道の見本です。すべてのヤクザはこの親分を見るべきです。親分のボスの中のボスです。しかも口で言うんじゃなくて命張って俺らを救ってくださった方です。その存在が今度は死んでよみがえって天に昇られてホーリースピリット聖霊として俺たちと共にずっとみんなと共に、以前は弟子たちとかある特定の人と共に旅をしたけど、今はみんな空気が俺らから離れないように、神は離れないんです。空気は見えないつかめない、しかしこれを呼吸して私たちが生きているように、ジーザスは見えないつかめないけどいつもいるんです。それにどれだけ気づいているんだ。俺たちは忘れているんです。忙して心なくして自分も見失い神も見失ってるだけの話なんです。静まって私がお前を愛してやまない存在であることを知れた。一生懸命神を愛そうとして燃え尽きてしまう。伝道だ、断食だ、祈祷だ、聖書だ、ある程度頑張れますよ。そしてある人はある程度 聖書何回も読みますよ。俺だって聖書表から裏まで年に3、4回読んでましたから、それ6年間続けましたからね。1189章1日4章読めば全部1年に聖書読める。俺そんなの年に3回やってましたからね。だからなんだって、それが自分の誇りとなって、俺はこんだけ読んでる、こんだけ祈ってる、こんだけ断食してる、こんだけ献金してる、そんなのはどうでもいいことなんです。そんな生贄は私はいいよって神様は言うんです。砕かれた魂、悔いた心、これを主は蔑まれないって言うんです。へりくだること、謙虚になること、自分の弱さを認め神様を追い求めること、それが幸いになる秘訣だよ。だから心貧しくなった時幸いなんだと。初めてお前は神の国はお前のものであるということを知れる。悲しいものは幸いだ。神の慰めを初めて受けれる人間になる、ね、まず自分の心の中にある喜怒哀楽に素直になれということです。皆さん、詩編150編以上あります。1日1編読むだけでなんとね、5ヶ月半年近くねかかりますよ。2回連続でやったら1年経ちますよ。一遍でもいい声を出して、幸いなことよ、悪者の計りごとに相まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実が なり、その葉は枯れない。その人は何をしてますさかい。ダビデっていう人はいろいろこの詩編に書いてます。神様はどうして私を見捨てるんですか、どうして悪者が私の周りに増えてこんな不当なことを私にするんですか、私は何をあなたに悪いことしましたか、こんなのは公平じゃありませんって彼は嘆く。神様、私の敵が周りにいっぱいいます、そいつたちをやっつけてくださいって叫ぶ。ある時は神様、私は自分の罪によって骨骨が疲れ果ててしまいました、あなたの御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききってしまいました。神様、私の罪が私を苦しめてるんです、お許しください。そういう喜怒哀楽豊かな自分の気持ちを訴えてるのがこの詩編です、ね、詩編を声出し読むのもねいいですよ。特にアーティストならね、この詩っていうのは、詩編っていうのはまさにアートですよ。自分の心の中にある思いをダビデは詩で綴るんです。それを曲にして自分のことで歌にするんです。彼はシンガーソングライターですからね。そして箴言なんか読むと知恵の言葉ですよ、ね、生きていくためのそういうものを心に入れていくことがあなたの魂がまさに健康になる。そして病は気から、気持ちが負けたら体も負けてしまう。でも言葉は知恵を与える。あ、こういう会話に私は関わらない。だってこういう会話は私の心を濁らしていく。それはその人を批判するんじゃない。そういうところで私の意見は言わない。そして私が思うことは率直にこうだ、ね、それはね、地の塩を世の光として、この暗い世の中に希望を与えるものとして、ある時は愛を持って真理を語らないといけない。ある時はそういう人の話を聞いてあげて、フィルターして、あなたのちょっとした言葉はその人の目を開くかもわからない。そういうカウンセリングも必要ですよ、ね、でもあなた自身の心の免疫力が豊かでないと、どっちつかずなら影響されるっていうことです。だから今年、悪者の計りごとに気をつけな。神から背を向けて生きている人が立っているところを、私と一緒においでという言葉に気をつけな。そしてあざける者、あざ笑う者、あるヤクザのやつで僕に影響を受けたやつが、今何してるか分かんないけど電話してきて、アーサー先生のおかげですけど、 YouTube でアーサーさんの話、聖書のこと全然言ってないじゃないですか、お前な、教会で俺聖書の話する、一般的なところで講演会、その表現がお前には分からなければお前に説明しても意味ないなと。 俺にはちゃんと分かってる、神様もちゃんと分かってる。皆さん、人ってね、偏見持つんですよ。ちょっとしたね、YouTube の中で俺の入れ墨見ただけでつまずいたとかね、そしてある話を聞いて評論家になるんですよ。じゃあそいつが人の前でそういう話できるかって一切できないですよ。でそういうやつたちここに並べて、俺並べてね、誰が一番かっこいいって一般のやつに聞いてみんな、みんな俺だというのは間違いないですよ、ね、でもそういうやつは言うんですよ。ネガティブなことを言いたいんですよ。であの牧師の批判、この牧師の批判、あのクリスチャンの批判するわけです。そうすると俺をその中に入れていこうとするんです。一緒にあざ笑おうよって言うんです。そういうの付き合いませんよ、ね、ネガティブなやつというとネガティブになる。もっと俺は前向きにプラスに来ていきたい。確かに今日一日だっていろんな人の話相談としたらネガティブなもの出てきますよ。でも俺は聞けますよ。その人の気持ちを理解してあげよう。ただその人が結論付けている結論は俺には結論付かないけど、でもそういうことも必要ですよ。昨日も元娼婦の人で、ね、クリスチャンで矛盾感じながら売春婦をしてたけど、日記書きながら、神様こんな私は地獄に行ってもいいです、お母さんと息子だけは救ってください、お金が必要だから、神も必要、金も必要、金も必要、神も必要、神も必要、金も必要だったんで、両方握ってやろうとするわけですよ。これが人間ですよね。しかしある時お客さんが来た。そのお客さんが彼女を指名してくれた。お前クリント・イーストウッド好きかと聞かれた。恋から嫌いだと言った。じゃあイエス・キリスト好きかとお客さんに聞かれた。彼女はクリスチャンですから、これは神の御心かなって、いる場所は御心じゃないよと言いたい。でもね、そういうとこだけは御心になる。そのうちに何の行為もしないでお客さんが、俺も洗礼受けたいって言った。そして彼女に1000万あげて仕事辞めろと辞めたんです。そして彼女は悩んでカウンセリング受けてるから、自分の牧師にね、売春婦ソープランドで勤めながら、お客さんが洗礼受けたいんですけど説明できない、カウンセラーにそういう人を洗礼授ける牧師いますかねって聞いたら、カンセラーがいます、アーサー・ホーランド。そこで俺が振られたんです。サングラスと帽子かぶって、そして芸術家ですから、彼アーティストなの。お茶の水パリサイ人会館、キリスト教会館の前で待ち合わせて、そしてスターバックスに行ったんですよ。そしてピカソの話を俺したら急に偉そうになりやがって、お前立場違うだろう、今日は何のために来たんだ、洗礼だ。でも洗礼は儀式だ、大切なのは意識だと、心の中にイエス・キリストを信じて、心のまず洗礼が必要だと、受けたいです、イエス様心の中に入ってください、アーメンと言う。ナップサックからペットボトル取り出して、アーサー先生、ホーリーウォーターです、いやペットボトルだ、いやホーリーウォーターです、これで洗礼授けてくださいって、このスターバックスでマキアートラテなんて言ってるところで、俺もやりましたよ、父のことを聖霊の皆によってバプテスマを授ける。そしたらこのソープ場がワンワン泣いているわけですよね。そして彼に言うんですよ、あなたからいただいたそのお金の10分の1献金していいですか、アーサー先生に、ね、で献金くれたわけ、3万円、10分の1じゃねえじゃんって。そこだけは俺シャープだからね。でもその気持ちは受け取ったよ。その後この2人が結婚したいんだって、結婚して今彼は彼女の子供の面倒や母親の面倒見てるんですよ。で俺の集会に来てくれるんです、フライデーナイトとかで。昨日彼女がいろんな人間関係の問題で夫が気にして、アーサーと話せって、俺1時間ぐらい話聞いてるわけですよ。そこにいろんな複雑な問題がいっぱいあるわけです。でもそういうことも受け止めながら、俺自身が冷静にその問題に対してアドバイスでやっていくには、俺自身が神の知恵持ってないとできないんですよ。聖書の言葉に使ってないと、毎回テレビのドラマとかね、テレビのお笑いばっかり見てたら知恵なんか湧いてこないですよ。冗談とか親父ギャグはたまに言えるかもしれないけどね、やっぱり聖書の言葉に使える。じゃあね、こういう悪者の計りごとに合いまず、罪と道に立たず、預ける者の座につかなかった、そういう幸いな人になるにはどういうふうな秘訣が必要なのか、ね、気をつけろから今度は心に留めろですよね。2節、このような人は主の掟、これを教えっていうんだよね、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむって、ね、牛が何か食べるときにチューするでしょ、噛むでしょ、ね、 これは味わってんですね。よく噛んで唾が出て消化が良くなるんですよ。だから俺たちも心で御言葉を味わうっていうことが、食べるものが体に必要なのに心も必要なんですよ。心の免疫力を高めて幸いな人として、ね、心の健康体を保って生きていくためにはね、主の教えを喜びとす。俺はあのアメリカで毎朝15分エネマタイム、聖書を嫌でも我慢し、コーヒー我慢しながら、ね、主の教えを喜びとし、みたいなね、その教えを口何やってんだ俺はって。でもそれでもね、15分間神様と交わり持てるんだなと思った。こんな格好でって、格好でホースが吊るされていてコーヒーがまだ残ってるね、それを見ながら主はみたいな、なんか俺のあまり見せたいない姿をなんか皆さんに想像させてごめんね。気をつけろよ、悪者の計りごとか罪人の道とかあざける者座、でも心に留めろよ、主の教えを喜びとすることの大切さ。そして思い描け、お前の中で今年イメージを作れ。どういうイメージかって言ったらね、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄える。皆さんイメージしてください。水路というのは、これは人工的に作った川が流れる道ですよ。船が通ったりいろんなものを運んだりするんでしょうね。その水路のそばに木が植わってるんです。その水路というのはまさに神の川は、ね、神の川は、ね、恵みで満ちているという言葉があるけど、ね、もうまさにこの川というのはまさに神の祝福が流れていると想像し、その祝福のそばに木が、ね、植えられていて、その木はの葉は枯れない、いつも青々としている、そして実が熟して実っている、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄えるって言うんです。聖書の中に人を木に例える箇所があります。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木はない、木はすべて実によって見分けることができるって言うんです。だからこういう箇所もあるでしょう。ヨハネの15章。Could you put that in Japanese? John 15. ヨハネの15章。その有名な言葉ですよ。私はブドウの木。あなた方は枝です。まあいいや。あなたが私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、あなたは多くの豊かな実を結びます。私から離れては、あなたは何一つすることができませんと。ね、ジーザスはブドウの木で俺たちは枝なんです。すごいことに幹から実をもたらそうと神様は計画しなかった。枝なるあなたを通して神の栄光を表したいんです。ブドウの木の枝はブドウの木から生まれ出てきたんです。ブドウの木にとどまっているのが一番ナチュラル、自然なんです。そのエネルギーが流れて実が実り、青々とした葉が、ね、咲き乱れるわけです。水路のそばに植わった木というのは根を張って川のほとりからいろんなエネルギーをもらってるんです。それが幹に流れて枝に流れて葉っぱを青々とし豊かな実なんです。だから御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これはキリストの品性ですよ。ジーザス見たことない人がジーザスにとどまっている枝なるあなたを通してジーザスの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を感じるんですよ。その祝福をあなたが分け与えることがその人の魂を生き返らせるんですよ。だから詩編の19編あるでしょう。19編7節と8節、こういう言葉ですよ。主の御教えは完全で魂を生き返らせる。主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ。主の仰せは清くて人の目を明るくするって言うんです。 皆さん、神様の言葉、見教えは完全で魂を生き返らせるって言うんです。萎えてる魂、枯れてる魂、病んでる魂をリバイブさせる、生き返らせるんです。神の言葉こそミラクルエンザイムですよ。まさにミラクルな酵素ですよ、魂の。神の見教えは確かで、わきまえのないものを賢くする。わきまえのない俺を賢くしてくれるんですよ。知恵を与えるってことですよ。神の戒めは正しくて、人の心を喜ばせるんです。喜びの言語は神が人の心を受け入れる。台風のように問題だらけでも、台風の目には安らぎと平安があるように、あなたの心に深い安らぎを今年約束してくれてるんですよ、神の戒めは。そして神の仰せは清くて、人の目を明るくする。目は心の窓口ですよ。なんで目が明るいかって言ったら、心の中に命の光があるからですよ。俺がアメリカのサンディエゴのおじいちゃんおばあちゃんの教会に行って、もう明日でも死にそうなしわくちゃなおじいちゃんおばあちゃんが、アーサーよく来たねって俺に微笑んでくれた時に、彼らの眼差しは輝いていましたよ。死を仰ぎ見る者は輝いたという言葉がありますよ、詩編に。神様仰ぎ見ると輝くんですよ。モーセはシナイ山から降りてくる時に、サングラスと覆面しなくちゃ、眩しくてしょうがなかったわけですよ。別にサングラスしたのか分かんないけど、それぐらい輝いちゃってたわけですよ。今必要なのはね、いろんな言葉を知ってる、知的に知ってるじゃない、その言葉がハートに流れ、血液に流れ、筋肉に流れ、存在感の中で現れる。もうまさにね、神の言葉、あなたを水路のそばに植わった木のようにする。ビンビンビンビンビン、ビン、もう立ってるだけで、すげえこの人、このオーラは何なんだって、神の栄光だぜベイビーって、ね、その人の存在感、もうこの木の存在感、木が醸し出す実、この葉、この美しさ、しかも枝は神に向かってさ、ね、両手を広げてるかのように、もうそれこそ神の栄光を表す。あなたはそういう木になれるよ。そういう木こそ幸いな木だよ。そういう人こそ幸いな人だよ。神の繁栄をまさに身をもって表している。神のスピリチュアルな霊的な祝福を身をもって香りとなって、そして木の存在感を通して漂わせている。そういう人にあなたはなれるんだよ。だから今年、去年以上に、長い時間でなくてもいい、集中した短い時間でもいいね、別にエナマなんかやらなくてもいい、15分間ね、聖書読んだり一遍でもいい、この時は神様との時、そして声を出して聖書を読んで祈る。ある日読めないかもしれない、落ち込む必要ない、責める必要ない、神もあなたを責めない、ね、やらなくちゃいけないからやるんじゃない、やりたいからやるんだという気持ちで。人間腹減ったら飯食うでしょ、喉が渇いたら水飲むでしょ、体は正直ですよ、心だって潤いたいんですよ、心だって満たされたいんですよ。どれだけ俺たちは自分の心をないがしろにしてきたんだ、そして全て神のせいにして自分の責任は棚に上げてね、そういうことをただ、ね、ただ人間はしてしまうわけです。悪者はそれとは違い、風が吹き飛ばすもみ殻のようだと詩編の一編に書いてあります。水路のそばに植わった木とは今度はまるっきり逆、悪者は風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。もみ殻というのは種のように見えるけど中は空っぽだってことです、ね、それへ悪者は裁きの中に立ち寄せず、罪人は正しい者の集いに立てない、ね、誠に主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せる。当然俺らは滅び失せる、風が吹き飛ばすもみ殻のような、そういう人になりたくないですよ。水路のそばにはあった木のような、 それを今年イメージしてみてください。あなたの中に水路のそばにあった木に私もなれるんだ、ね、そういう人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、ね、口から出てくるぐらいこれっておいしいよな。俺最近すごく発見してるのは、肉より野菜がうまいなと思うようになったね。この野菜ってなんてうまいんだってね、こう野菜食べてくるお腹いっぱいになるっていうね。俺別にベジテリアンじゃないよ、でもね、あ、本当にうまいものはうまいんだなって、で体も喜んでるっていうのが分かるわけですよ。魂は絶対御言葉を味わうとき喜びますよ。それをあなたがね、昼も夜もね、味わってるとね、あなたが豊かになるんですよ。やらなくちゃいけないんじゃない、もう生きていくために当たり前必要、空気が必要なように私たちは必要なんですよ。ぜひね、それが当たり前だと思ってください。そしてできない時もあるでしょう。それで、ね、あなたがすぐ弱ることはないでしょう。でもそのうちにそれがずっと習慣的にそうなっていくと、だんだんだんだん訳が分かんなくなり、いろんな人に影響され、そういう自分が嫌になってくる場合だってあるんですよ。そういう時にもう一度仕切り直し、原点に帰らないといけないなってね、あなたが気づいたら、それは神の祝福ですよ。それは神の知恵ですよ。七転び八起きっていうのがありますけど、俺は皆さんにね、立法的になれというんじゃない、そういうパリサイ人みたいにならなくていいんです。でもね、皆さんが祝福された人として神様は作って今生かしてくださってるわけですよ。そしてあなたの体こそ神の宮なんですよ。神わからない人があなたを見て、ジーズって素敵ねって思えるんですよ。それが神様の手段なんです。人に神の栄光を表す枝なるあなたを通して、幹なる存在を人々に知らせたいんです。あなたと一緒に神は一つとなって栄光を表したいんです。結構いい話してんじゃん、アーサー、新年早々。これ限定版かもわかんねえよって、本当にこれ語らされてるっていう雰囲気だよ今日は。もういつもそうだけど、いつも俺の口の方が早いんだけど、今日は言葉とハートが合体しちゃってるぜベイビーみたいな、そういう雰囲気だよ。俺もね、水路のそばに植わった木をイメージして今年歩んでいきたいな。今年俺には目的がありますから、一つのね、やっぱり一歩前進。十字架を担いで沖縄から北海道まで3月11日からやるんです。沖縄から383キロ沖縄をまず一周ね、回ります。だいたい3週間ぐらいで終わります。今度は鹿児島に入って九州を縦断します。九州はだいたい338キロ、40キロペースで8日間です。今度は山口県に入って、山口県から東京まで1040キロ、これを27日間でやります。そして東京から青森まで702キロ、これを18日間でやります。今度は青森から函館に入って、函館から札幌横切って、旭川横切って、宗谷岬まで838キロ、これを1日40キロペースで21日間で突破します。そうすると9月13日ぐらいに宗谷岬に到達する。3メートルの十字架、重さ40キロ、雨に濡れたら60キロ、神を雨降りませんよと祈りながら、その十字架を担いで、今度はね、何か俺は道端でやるじゃない、ただひたすら担いでジーゼスのことを心に留めながら、この大好きな俺の DNA の中にあるこの日本を、足をこう踏み入れながら、この日本のために導かれるままにこう祈りながら、出会う人にジーゼスの輝きを少しでも照らすことができれば、香りを漂すことができれば、毎晩夜は集会しながらね、講演会あるところではしながら、今から20年前、40歳の時にやった時に、何も考えずやったら暴力団たちが集まって、今まで日本の歴史の中でかつてなかった親分はイエス様という映画化されて、ミッションバラバというのが生まれたんです。あれは十字架担がなんて生まれなかったんです。俺がビジョン与えられて行動しなかったら、あれは起こらなかった。やつら今牧師になってないのかもしれない、ね、だから人間って何かインスピレーションが与えられて、全部はわからないけどやってみたい、 ね、まさに十字架の筆でこの日本を縦断しながらどういう絵がタイヤによって描かれるかわからないけど、ね、俺も楽しみですよ。もう60の還暦迎えて先はどれぐらいあるかわかんないけど、この体力のあるこの美形の体とともに、ね、この足でこの日本を十字架担いで歩き、ジーザスのことを思い巡らしながら好きな講演会を毎日しながら、もう5人の社長さんに、ね、別に教会で講演会がなくても、ね、歩けるように一人一人100万ずつ俺に献金してくださいって言ったら、分かりましたってみんな献金してくることになった。だから今回はちゃんとビジネスホテルも取って、体はちゃんと休めて、そして毎日集会があろうがなかろうが歩きながら、まあ、結構入ってきてますけどね、それはそれでまたそういうところで表現できる、ね、きっと神様が一番いいプランを与えてくれるんだろうなと想像しながら、今年はこの日本を俺はこの目で見ながら、この足で味わいながら、いろんな人と出会いながら、いろんな不思議なことが起こるんだろうな。で、毎月1回東京に帰ってきて渋谷ハーベストでメッセージしますから、もうちゃんとスケジュール入ってから、俺サービス精神豊富だよ、ちゃんとね、俺こそ本当に約束を守ってるよ、ね、わざわざお前らのためにね、お前らどういう心境で俺の習慣に来てるか分かんないけど、最近ちょっと活気づいてきてるけどね、今まではなんだよこいつらと思ってね、ぶっ飛ばそうかなと思うよね、半分寝てるやつらもね、本当に神様求めてるのか分かんないけど、俺だって真剣に語ってからやっぱり真剣に聞く人は来るよ。だから今度は俺の体験も織り交ぜながら、十字架行進の話もしながらね、みんなに講演しますからね、ぜひね毎月楽しみにしてください。2月3月やって、その後4月からそういう十字架行進の情報を皆さんにね、この体験したことを御言葉と織り交ぜながら語りますから、ちょっとそんじょそこらの教会の牧師のメッセージとは違うよ、もう栄養素たっぷりだぜベイビーってね、魂ロッケンロールされるよ、ね、でもしこの辺りに来て渋谷を十字架担いで歩いてたら、無視するなよお前ら、知らないあの人なんてね、大体見分けることできますから、本物偽物がそこでね、担ぎたかったら担がせてあげるから、ね、で2月16日にホテルアイビスというところでそういう激励会をやるんですね。ディナーでおしゃれして、スペシャルなミュージシャンも来て、そこで講演もします。120人ぐらい集まると思うんですけど、俺その、インビテーションカード置いときますんで、興味あったら、ね、参加してみてください。食事もインターテインメントもあります。1万2000円ぐらいかかりますけど、僕の本とか三上の CD なんかもそこに入れてプレゼントしたいと思いますので、よかったら、ね、参加してみてください。まあ、今日はいろんなアングルから話しましたけど、今年の1年がまさに俺たちが幸いな人として、ね、歩んでいける1年でありますように、一言お祈りしたいと思います。どうぞ頭を垂れて、まぶたを閉じながら心を一つにしてください。今日のメッセージを聞きながら、神様どうぞ今年1年、私自身も幸いな人としての祝福を味わうことができますように、ね、それがあなたの思いなら祈ってみてください。神様、私も自分の心にあなたの御言葉を蓄えていくものになることができますように、水路のそばに植わった木のようになることができますように、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄える、口だけが、自分の体だけが動くんじゃなくて、神様のスピリットが、言葉が私の心から血液に流れて、そして筋肉に流れて、存在感の中にキリストの香りが漂う幸いな人になることができますよ。どうぞ祈ってみてください。またある人は、ジーザス、私あなた頭で知ってます、今日心の中で迎え入れたいと思います、私の心の中に入ってきてください、祈ってみてください。神様、心から感謝します。ここにいる一人一人が今年幸いな人よと呼ばれる、それを感じることができる一人一人となることができますよ。私たちは悪者の道に歩んでしまいやすいです。罪人の道に立ってしまいやすいです。あざける者と一緒に座に座ってしまいやすい、そういう愚かな風に吹き飛ばされるもみ殻のような性格を私たちは持っています。でも願わくば水路のそばに植わった木、 ブドウの木にとどまる枝となっていくことができますよ。そして愛、喜び、平安、寛容、善説には人生の実を発揮する、そういう自分になっていくことができますように、導いてください。どうぞこのハーベストを祝福してください。多くの魂がこの場所で救われていくことができますように、ジーザスの尊い名によってお祈りします。アーメン。どうもありがとうございました。献金の時を持ちたいと思います。
Let's take a time to offer our offering for tonight.
初めての方や献金の意味がよくわからない方は、袋が回ってきましたら隣の方に回してください。
If this is your first time or if you don't know what offering is, please pass the offering back to the person next to you.
賛美をしながら献金の時を持ちます。
Let's praise as we give our
Father, we ask of you this day to come and heal our land. Knit our hearts together that your glory might be seen in us. Then the world will know that Jesus Christ is Lord.Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us unity.
Now is the time.
Now is the time for you and I to join our hearts in praise. Let the name of Jesus will be lifted high above the earth. Then the world will know that Jesus Christ is Lord.Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, O God, grant us you.
Let us be one voice.
Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us to
say, let us be one voice.
Let us be one voice that glorifies your name. Let us be one voice declaring that you reign. Let us be one voice in love and harmony. And we pray, oh God, grant us.
And we pray, oh God.
And we pray, oh God, grant us unity.
And we pray, oh God.
And we pray, oh God, grant us unity.
一言感謝のお祈りを捧げいたします。
Let's pray.
神様、今私たちはあなたに与えられている多くの恵みの中から少しですけれども、お返しいたします。
Lord, we just offer you back a little bit from all the blessings that you have already given to us.
あなたが私たちに与えてくださっている、また今日与えてくださった御言葉を本当に心から感謝します。
And Lord, we thank you from our hearts all the blessings that you have given to us, and especially your word tonight.
神様、私たちが日々生活する中にあって、あなたのことを心から賛美し、あなたの恵みに感謝をすることができるようにしてください。
Lord, as we live our daily lives, may we praise your name, and that we may be able to be thankful for all the things that you do for us.
神様、この場所で私たちが行うことだけでなく、本当に全ての行いが、日常があなたのことを賛美するものになりますように。
Lord, may we not just praise and worship you in this place, but as we live our daily lives, that our lives will be full of praise and worship to you.
神様、どうか私たちがあなたの御国を見ることができるように私たちの心をこれからも準備させてください。
Lord, may you prepare our hearts that we will always be able to see your grace around us.
全ての人があなたのことを賛美し、あなたのことを知る日が来るまで、私たちにどうかあなたが働かせてください。
And Lord, may you use us that we will work for you until the day when every person will be praising and worshiping you.
神様、あなたの栄光が永遠にこれからこの場所に、この地球にあります。
May your glory be hereAnd be on this earth for eternity.
私たちの偉大なる主イエスキリストの名によってお祈りします。
We pray in the name of our Jesus Christ, our Savior.
みなさん、最後にもう一曲、皆さんで立って賛美したいと思います。その日全世界がお賛美しましょう。
Let's sing together, その日 together as we stand.
Yeah. 주 어리 喜び 넘다 힘이까세 손옷에 이기와 해이와 어려움 주로 어민 삼아가 나가래루
We thank you all for coming to Harvest tonight.
共に主を賛美できたことをメッセージを聞けたことを本当に感謝です。
We thank you that we were able to listen to the message and to praise the Lord together.
ですね、まずこれでハーベストを終わりにしたいと思うんですけれども、
We're going to finish Harvest here.
その前にですね、今日初めて、ハーベストをまたこの教会にいらっしゃった方が、いらっしゃいましたらご紹介。お名前をいただければと思うんですけれども。
Is there anyone here for the first time or first time to church?
はい。じゃあもしよろしければそこでお立ちいただいて名前とどこからいらっしゃったかいただけますか。ようこそいらっしゃいました。その他いらっしゃいますか。
Anyone else?
ようこそいらっしゃいました。その方よろしいですか。 ありがとうございます。こうやってハーベストでは毎週賛美と、メッセンジャーによる素晴らしいメッセージの時間を毎週持っております。
Every week, we have a wonderful speaker and a time of praise together.
で、これからも続けてぜひいらっしゃってください。
It will be welcome to come and join us every week.
来週以降のメッセンジャーのご紹介をしたいと思います。
And the schedule for the following weeks.
来週はですね、イカピーが、ゴスペルライブとトークを、行ってくれます。
Next week we have イカピー and a gospel live performance.
またその続き、次の週、スタン・デラコア先生。
And next, the following will be Stan Delacour.
そして1月最後の週には、トピー・キビマキ先生がまたいらっしゃいます。
And トピー・キビマキ will be coming on the last, week of this month.
なので皆さん、これからもぜひ、一緒に賛美礼拝をしましょう。
Please, let's worship the Lord together.
今日は何か特別報告あるでしょうかね。
ないです。
ないですか。はい。じゃあ、ここで一旦ハーベストは終わりにしたいと思います。
We're gonna finish harvest here.
後ろの方にですね、お菓子や、飲み物が少しありますので、皆さんお交わりの時をお待ちください。
If you have time to fellowship, we have some snacks and drinks in the back, so please take some time to get to know each other.
賛美チームはもう一曲賛美をしますので、皆さんもし賛美を、一緒にしたい方はお立ちいただいて一緒に賛美をしましょう。
Okay, and the worship band will be doing one more praise, praise song. So if you'd like to join us, please stand and join us in singing.
You are holy を賛美したいと思います。
Sing You are holy.
You are holy,
you are holy,
you are mighty,
you are mighty,
you are worthy,
you are worthy,
worthy of praise,
worthy of praise.
I will follow,
I will follow,
I will listen,
I will listen,
I will love you,
I will love you,
all of my days.Oh, so you were holy,
you were holy,
you were holy,
you were mighty,
you were mighty,
you are worthy,
you were worthy,
worthy of praise,
worthy of praise.
I will follow,
I will follow,
I will listen,
I will listen,
I will love.
Sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow down before Him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore Him. I will bow downIt's my praise of peace, and I will live my life for Him.
Boy, so you are holy,
you are holy,
you are holy,
you are mighty,
you are mighty,
you are worthy,
you are worthy,
worthy of
praise.
I will follow,
I will follow,
I will listen,
I will listen,
I will love you,
I will love you,
all of my days,
of
I will sing to, I will sing to and worship the King who is worthy, I will love and adore Him, I will bowWell, the great I am. He's my Prince of Peace, who is the Lamb. He's the living God. He's my saving grace. He will live forever. He's ancient of days. He is Alpha, Omega, beginning and end. He's my Savior, Messiah, Redeemer, friend. He's my Prince of Peace, and I will live my life for Him.
Amen. 働いちゃいましょう。